はずきなだ乗ってきな。ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは、はずきなです。この番組は役者をやっている私はずきながこの場所からさらに芸能の波に乗っていくと意気込みつつ、好きなことや気になることをみんなと一緒にお話し、ハッピーな時間を一緒に過ごそうという番組でーす。はい、7月1日放送分です。よろしくお願いします。まずは皆様、6月29日のオフ会ありがとうございました。もう一部の撮影会から二部のパックオッパ、そして延長戦なんかね、今回やってみて多くの方とお話できて楽しい時間を過ごせました。ありがとうございます。今日はそんなオフ会のこぼれ話なんかもしつつ展開していきますので、最後までどうぞお付き合いよろしくお願いします。では番組からのお知らせです。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけます。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。そして今回この収録はなんといつものスタジオではなく、オフ会で場所をお借りしたカフェ&ライブバーうかたさんで収録しております。なんか延長戦のさらに延長戦みたいな感じになっちゃいましたねなんかずっとこいつうかたにおるやんみたいな感じなんですけど、今日はここからお届けしていきたいと思います。もしかしたら店内の音がもしかしたら入ってくるかもしれませんが、皆さんそんなところも楽しんでよろしくお願いします。もうね、スピーカーやキーボード、ギター、ドラムセットの中で一人でラジオ収録をしているという不思議な光景なんですがね、頑張っていきたいと思います。では7月1日放送分もみんな一緒に乗ってきな。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
あっちこっちどっち、あっちこっちどっち。このコーナーは私はるきなが個人的に気になっていること、世間やとある界隈で話題になっていることの中から、リスナーの皆様にも事前に2つの選択肢からアンケートを取り、はるきなだ乗ってきなではどっちになるのかという答えを出していくリスナー参加型のコーナーです。皆さんは予言って信じますか？世の中にはいろいろな予言がありますよね。過去にはノストラダムスの大予言なんかもありました。また巷では最近は7月5日の予言なんていうのも流行っておりますよね。信じるか信じないかはあなた次第これちょっとやりたかっただけなんですけど、今回のアンケートの調査はこちらです。とある界隈で話題の7月5日の予言、信じる信じないです。皆さん知ってますか、この7月5日の話。私は都市伝説とか予言とかそういうオカルトとかね、いろんな話が大好きなんで、まあもともと知ってるんですけど、私の周りにも知ってる人と、あとね、何それっていう方がいるので、簡単に説明していきたいと思います。まず本が、漫画の本があるんですけど、私が見た未来、辰木亮さんが書いた漫画なんですけど、結構予知夢に関する作品を収録した 漫画があるんですね。で、そこでいろいろな今までの地震とか津波がこれ合ってるんじゃないか、予言だったんじゃないかっていうので話題になって、今度2025年7月に壊滅的な津波が日本を襲うっていう夢を見たとね、書いてあるから、じゃあこれが本当に当たるんじゃないかって結構話題になってるんですよ。で、東日本大震災の3倍くらいの高さの津波が太平洋周辺の国に押し寄せるとかね、いろいろなこう話題がどんどんどんどん増えてきて、まあ、実際ね、いろんなニュースが増えている中で、たつきさんも、いや、7月5日とは書いてないですとか、いろんなことがね、情報が増えてって、本当にどうなのかっていうのはわからないんですけど、まあ、信じる人、信じない人、いろいろね、いますよね。なんか最近は信じる人たちが日本に旅行するのはやめようみたいな海外の方もいらっしゃって、日本にとどまらず世界でね有名なこの予言になっているんですけど、私ハルキナはあっちこっちどっち信じないです。いや、好きだよ予言、好きなんですけど、これに関してはちょっと怖いからさ、信じたくないなっていうのがまずあります。ただね、ノストラダムスの大予言の時は私小さかったのでめちゃくちゃ信じてて、もうこのまま地球がなくなっちゃったらどうしようとかね、死んじゃったらどうしようとか、なんかお家の壁とかにちゃんと名前を書いてから死のうとか、よくわかんないことやってめちゃくちゃ信じてたんですけど、7月5日今日7月1日放送分なんで、あと4日よ、4日で日本なくなっちゃったらどうする？怖くない？と思って、私は信じないです。ではリスナーの皆様はどうだったかというと、あっちこっちどっち、信じるが 27%、 信じないが 73% で、信じないが多いですね。やっぱりみんな信じないんですね。でも信じる人もやっぱりいるんですね。ちょっとね、圧倒的な信じない人が多くて驚きでした。いろいろね、コメントももらっているので紹介していきましょう。まず、何それっていう方がいます。やっぱ知らないんですよね。7月5日。何それ。この放送を聞いてどんな予言なのかちょっとね、知ってもらえたらなと思います。津波来るのかな？信じたくないようなと言いつつ、私が見た未来の完全版の表紙の写真を送ってくれている方もいますね。やっぱ知ってるんだ。話題になったもんね。こういうの好きな人たちは結構ね、この本もね、一時手に入らないぐらいすごい売れたんだよね。結構前の本なんですけど、すごいよね。22年の沈黙を破り、作者が新たなメッセージっていう帯がついてますけど、本当に来るのかな、怖いね。コメントは結構ね、信じない人が多いです。予言はくだらない、競馬の予想家と同じで当たらない、おっと口が過ぎたぜ、人の不安を煽るって、っていうコメントをねしてくれる方もいます。競馬も当たんないね。競馬と一緒にするのもどうかと思うけど、競馬も当たんないから、この予言も当たんない、当たんないでほしいね。いいことだったら当たってほしいんですけどね。いろいろありますね。占いではござらぬが、当たるも八卦、当たらぬも八卦にござる、いいことだけ信じるので7月5日は信じません、とコメントもいただいております。わかる。これがね、いいことだったらいいけどね。なんか津波じゃなくてさ、空から雪と桜が一緒に降ってくるみたいな、そういうさ、なんかちょっと幻想的な不思議な予言だったら信じたいなと思いますね。さっきの話じゃないですけど、競馬と宝くじがみんな当たり出すみたいな、そういう予言だったらいいけど、津波は怖いね。最近本当に地震も多いからね、それで不安になっちゃってる人もすごいいっぱいいますけど、いいことだけ信じましょう。トカラ列島、九州火災噴火情報が重なっているけど、そもそも列島全体が火山の上に乗っているからね、いつ何が起きても不思議じゃないのよ。漫画家の女性も困ってるだろうな。 というコメントもいただいてます。そうよね、書いた時は予言として書いてないもんね、漫画家さんも。予知夢の日記として書いてるのが結構当たってしまってることが多くて、じゃあ次に来る7月5日はどうなんだってね。そういうので最近じゃない、すごいヤフーニュースとかさ、メディアテレビとかでもすごい取り上げられるようになって、話題になって、そういう都市伝説とか予言とかにあまり興味がない人も知るようになったよね。実際にこのさ、海外からの旅行者が減ってしまったとか、観光客がね減っちゃったよっていう話をニュースで見るんだけど、本当かなって思うじゃない。本当なのよ。なんかいつも混んでて歩けないような道、繁華街とかの今までの海外の人がわーっていた道がちょっとさ減った気がするの。人って歩く人少ないなとかさ、海外からのお客さん少ないなって思ったら、あ、そういうことかってちょっとね納得してしまったことがあります。で、ホテルとかさ、旅館のあの料金なんかもすごい、今までインバウンドでめちゃくちゃ高くてさ、と思ってたんだけど、一気に安くなったのよ。で、私あのこの前北海道に1週間ぐらい帰ってたんですけど、その取ってたホテルとか旅館も値段安くなってて、あ、なんでかなーみたいな、シーズンオフだからかなーなんてすごい思ってたんですけど、そういうことかと。この7月5日の予言のせいで海外からのお客さんが減っているのかって、ちょっとね日常生活でも実感するようになりました。いや、驚きですね。皆さん信じますか、信じないですか。私もリスナーさんも信じないで一致しております。予言ね、私すごいこの本が話題になった時に一度買おうと思って書店行ったんですよ。で、そしたら重版未定になってて追いつかないみたいな。で、ちょっと落ち着いたかな、そのブームが落ち着いたかなと思ったら、また最近7月ちょっと前になってから話題になって、またきっとね本屋さんに並んでるんじゃないかしら。私もね買ってみようかな。読んでないんだよ、実はまだ。読んでないけど怖くて読めないから、7月5日何事もなく終わったらちょっとあえて買って、その後に買って、そう、あ、よかった、あ、これは予知夢の話が多かったけど、この話は予知夢にはならなかったなっていうね、そんな風に明るく終わらせたいと思います。いや、いかがでしたでしょうか。実はこの今回のアンケートが今まであっちこっちどっちは初めて以来一番ね投票数が多かったんですよ。そうなのでね、みんな気になってるんだなとか、あ、こういう話題好きなんだなっていうのも再確認できてよかったです。次回もね、ちょっと最近ブームの話もこういうアンケートに取り入れていきたいなと思います。では次回は、あっちこっちどっち？
ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆さん、こんにちは、 DJ テリーです。 DJ テリーのこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれの貴重な時間を大切に、楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。一押しアーティストをタイムセールのようにご紹介するコーナーや大喜利コーナー、そしてゲストを招いてトークを繰り広げたりする夢こんもり盛りだくさんで、またとないこのチャンス、悩むなら聞くしかない、聞くなら今しかない、聞いてしまえホトトギス、まさにこの時この時間この瞬間、ぜひ皆さん聞いてください。よろしく。
ミュージックゼロチャンネル、
ここだけの話。このコーナーは周りの人は気にしてないかもしれないけれど、自分的には気になっていることや疑問に思っていること、 誰かに話すにはちょっと照れくさいこと、嬉しかったこと、だけど誰かに伝えたい、そんなここだけの話をするコーナーです。今回のここだけの話は、オフ会ありがとう、そしてこれからの春キナです。いや本当にね、オフ会ありがとうございました。もうだいたい1年に1回とか、まあひどい時は2年に1回しかやらない私のオフ会なんですけど、今回はね、前回から何ヶ月、4ヶ月ぐらいしか空いてないんじゃない、早いスパンでオフ会を開催することができました。しかも久しぶりにね、まずスタジオを撮ったんですよ。でこれは撮影会だ、スタジオだ、広いぞと思って撮ったんだけど、行ってみたらさ、もうちょっとね、思ったより、いや思った以上に狭かったのよ。で狭いよ狭いよってなっちゃったんだけど、そこをね、もう私もうわかんないからさ、ごめんね、ちょっと大変あると思ってとかさ、ぐじぐじ言いながら、ちょっと着替えちゃうね、化粧直すね、順番と照明よろしくとか軽くみんなに振っちゃって、もうね、ほんとみんなにお任せのままオフ会が始まり、久しぶりに4着でね、ゆるふわの可愛い衣装だったり水着だったりなんだったりを撮っていただいて、まあ楽しい時間でございました。本当に今回ね、初めて撮影会参加したよっていう方もいらっしゃるし、いつも来てくれる方もいたし、久しぶりだねっていう方もいたので、本当に楽しい時間でございました。もうちょっとダイエットはね、体はね、絞りたかったなっていうのが一個心残りなんですけど、マッツエイクでね、バッサバサに決めて、パーマもゆるふわにかけたのはちょっと好評だったので、よかったです。ありがとうございます。本当みんなのおかげでね、撮影会もオフ会も全部成り立っております。そんな私です。で今回夜の部は2部タコパをやったんですよ。タコパもね、私小さい頃にたこ焼きを結構焼いてたので、自信満々にさ、私くるくるできるよなんて言ってたんだけど、まあ大体みんなみんながね、やってくれたね、液をね、入れてくれたりとか、まだだよとかね、言われたりとか、ワイワイワチャワチャやりながら、ちょっとね、タコの被り物をね、被って、出落ちでこうみんなを驚かしてやろうと思って、私は意気揚々と、オフ会の始まりに登場したんですけど、なんか撮影会の時点でそのね、タコが見えてたらしくて、みんな見ないふりしてたよ。っていうね、言ってくれるっていう優しい人たちに囲まれておりました。北海道のお土産をね、いっぱい持ってきたんですよ。ホタテとか海鮮とか、そういうのをみんなでわちゃわちゃ食べれるっていうのが、本当にね、コロナが流行ってからそういうことができなくなってしまって、コロナが明けて、まあいろんなことがあった中で、今こうやってね、オフ会ができる場所があって、こう手伝ってくれる方がいるっていうのは本当にね、ありがたいことだなと思って、そういう風に実現したオフ会の場所で、みんなでね、鉄板焼きながら、お酒を飲みながら、わちゃわちゃ話しながらできる時間って、なんて尊いんだろうって思いながら過ごしておりました。うん、ただ飲んだくれてたわけじゃないんだよ、私は。ごめん、飲んだくれてたかもしれない。で昨日がちょうどそのオフ会だったんですよ。でまだね、ちょっとそんな余韻が残る中で今日収録をしているんですけど、今日もこの場所宇方さんで収録をさせていただいて、延長戦なんか昨日ね、オフ会でも、このオフ会の延長戦もこの宇方さんでやらせていただいたんですけど、まあそこでね、ちょっとお話ししたことが一個あって、この宇方さんって普段ライブとかね、まあライブハウス、ライブバーなんで、音楽をメインにこう使っているスタジオなんですけど、バンドの時間が終わった後の時間、定期なんですが、そこで私バーをね、やろうかなと思いまして、何にも決まってないんですよ、正直。で何にも準備も整ってまだないんですけど、もうやりたくてやりたいですみたいな何もねない私が、ちょっとね、見切り発車で、これから売れる役者が ライブバーでバーを始めちゃいますみたいな、そんなテンションでちょっとねバーをやろうかなっていうので今ちょっとね計画を立てているのですよ。そうです。でみんなね、いいねいいねっていいじゃんみたいに、すごいどっちかというとプラスな意見を昨日のオフ会で発表して、そういう意見をいただいたので、それがね一つ安心して、あ、よかったな、これから頑張ろうって思える出来事です。どんな風になっていくのか。でもすごいさ、23時からとか22時とか、まあ遅いと12時から開店するかもしれないのよ。だからそれでお客さん来なかったら寂しいなって思った時に、そこでどうしようかなって考えたら、あ、そうだ、このカフェ&ライブバーうかたで私は配信をしながらバーをやろうって、これもまたさ、もうほんと思いつきとテンションで言ってしまい、いいですかねって言ったら案外いいよって言ってくださったので、もう配信をしながらバーをやろうっていうね、一つちょっと挑戦してみようかなと思っております。これがね、これからの春キナの一つです。うわあ、どうなることやら。イメージがね全然湧かないんだけど、なんか楽しくなりそうじゃない。でそこでね、演劇好きな人とか、まあそうじゃなくてもいいんだ、お酒が好きな人とか、ちょっと終電逃しちゃった、朝までいたいなとか、いる場所ないかなとか。でカラオケもね、最近このうかたさんに入ったんですよ。だからちょっと一曲歌いたいわみたいな人とか、歌好き、演劇好き、酒好きで、お笑い好き、いろんな人たちがこう集まれる場になっていけばいいなって思いながらね。で私がまずバーをやるんだけど、その後にも昨日ちょっとオフ会でもお話ししたんですが、あ、なんか一日店長とかね、別に自分もオフ会やりたいみたいな人が安心してちょっとねイベントやってみたいですっていうような空間になればいいかな、その一歩になればいいかなという、ちょっとしたね、なんていうの、心意気じゃなくて、なんていうの、目標を持ってね立ちたいなと思っております。ちょっとこちらの方はね、ちゃんと決まったらお知らせしていくので、楽しみにしていてください。延長戦ね。結構ね、オフ会は行きにくいよとか、舞台は行きにくいよっていう声をよく聞くので、私もね、じゃあちょっと会って、ちょっと話せるような場所を最初は作りたいな。で、私のこともっと知ってもらいたいなと思って、じゃあ延長戦作ろうと思って、作ったんですよ昨日。でも実際ね、そこでじゃあ本当に来てくれる人がいるのかなってすごい不安だったし、まあでももし来なくてもオフ会でねいてくれた人たちはそのまま来てくれると思うから、まあちょっとやってみようかなと思って挑戦してみたら、なんと本当にね来てくれた方がいたのですよ。もう感激しちゃって。結構ハードル高いじゃない、言うても今までオフ会やって出てた人たちがいるんじゃないかとかさ、そこのできた輪に入るのってどうかなとかね、いろんなことを考えると思うし、自分もその立場だったらすごい、まあでも自分なんか言ってもいいのかなって思っちゃう中で、こう来てくれた方がいたっていうのがね、すごい嬉しく感じます。なのでね、そういう一歩を踏み出してもらえる場所、会いたいなって思ってもらえるような空間をね、どんどんどんどん作っていけるように、私はこれからバーもね、お芝居も頑張っていこうと思います。今回のここだけの話は、オフ会ありがとうと、これからの春キナでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。
姉の舞です。
妹の咲です。
二人の番組アドリブ30分、
どんな番組ですか？
えめちゃくちゃ
この番組は、咲はラジオパーソナリティになりたいけれど脚本を考えられないので、姉の舞を巻き込んで30分アドリブでやり過ごそうという番組です。意味わからんよ。何そこなん
皆さん聞いてください
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、小谷演芸、冷めないままで。夢見たんだろう、願うほど遠く遠く夜に溶けてく星だって僕らを優しく ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、小谷演芸、冷めないままで。
ミュージックゼロチャンネル。お届けしてきました。7月1日放送分の、春木灘乗ってきな。ただいま後ろでは電話が鳴っております。この電話の音聞こえてるかな？ちょっとリアルな感じするでしょ？きっとね、この宇方さんのお問い合わせが来たんじゃないかなと思うんですが、なんと、7月16日放送分にこの宇方さんのオーナーの一人でもある、ナレーターの田中陽一郎さんが番組に遊びに来てくれまーす。パチパチパチパチパチ。なんとね、急遽決まったんですよ。しかもオンライン収録の時にゲストに誰かが来てもらうっていうことは今までなかったので、どうなることか私はね、今からってこの後また16日分撮るんですけど、もうドキドキワクワクハラハラしております、楽しい放送になるかと思いますので、16日放送分もお楽しみにしていてください。そしてメッセージいただいているので、紹介していきましょう。ラジオネーム、ケイタロウさんからです。ありがとうございます。6月1日放送分のお話、資格の話。春木菜持ってる資格、使ったことなくても普段の生活で役に立ってると思うよ。計算が得意は最高やし、ガス溶接は基本やから、いつでも溶接女子になれるというメッセージをね、いただいております。ありがとうございます。資格ね。なんかでも、もうちょっとかっこいいというかさ、なんていうの？変わった資格いっぱい取っていきたいなって思う今日この頃なので、私生活に関わらず取っていきたいと思います。頑張ります。ここで番組からのお知らせです。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。続いて番組公式 X アカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆様からのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。X 内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。そして私春木菜からのお知らせです。私春木菜も X をやっております。ひらがなで春木菜、句読点の丸をつけて春木菜で検索してみてください、フォロワー様5000人を目指しておりますので、ぜひフォローしていただけますと嬉しいです。よろしくお願いします。そして今年もやりますよ。7月8月江ノ島東浜海岸でのビーチ DJ 当番決定でーす。詳しいお日にちは X で紹介していきますので、ぜひチェックして遊びに行けるよっていう日があれば、江ノ島東浜海岸までお越しください。結構ねお話もできるし、お時間があればね、一緒にかき氷なんかも食べられたらなと思っておりますので。ただ今年もすごい暑いので、体調管理と、あと水分補給と帽子とかね、日陰を作れるような日傘とか持って遊びに来てもらえると嬉しいです。まだまだバーも含めてお知らせが増えていくかと思います。ちょこちょこね、いっぱいいっぱいお知らせしていきますので、 X の方チェックしてください。よろしくお願いします。その他にもね、いっぱいあるんだよ、お知らせしたいことが。でもまだ言えないことがね、たくさんあるので、 X、 あとインスタをフォローしてください。インスタライブもね、増やしていきますので、6月からの7月8月、春木菜駆け抜けていきますので、どうぞよろしくお願いします。では次回7月16日放送は田中陽一郎さんと一緒にお届けしてきます。次回も一緒に乗ってきな。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。